みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日2月18日どういったお話になりますか？
はい、ですね、和歌山県としての来年度の当初予算がですね、決まりましたので、
はい、
これについてご紹介をしていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、来年度っていうのは今年の4月から始まる1年間の予算なんですけれども、一般会計の当初予算額が6280億円、前年度でプラス142億円の予算を作りました。まあ、これ大きい金額なんですけれども、
はい、
実は後で説明しますけど、コスモパークからっていう工業団地がですね、今まで、まあ、不良債権じゃないんですけど売れずに困ってたんですけども、
はい、
ようやくグーグルの関係会社にグーグルにかなりの広い土地買ってもらいましたので、だいたい処理が終わって、ただもちろん長い時間かかってますし、当初造成した時の費用よりも売り値がバブル弾けて土地の値段下がりましたので、全体に赤字になってるので、まあ、そのコスモパークの課題について赤字を埋めるための基金っていうのをこれまで積んでたんですね。
はい、
まあ、それで赤字を埋めるような支出もするもんですから、231億円分あるんですけど、それを除きますと、まあ、前年度では約90億円ぐらいマイナスの6049億円です。まあ、それでも過去3番目の大きさになってるんですけれども、
はい、
まあ、中身について一つ一つご説明したいと思うんですけど、
はい、お願いいたします。
まあ、目標としてはですね、県の皆さんのウェルビーイング、
はい、
社会的にもですね、うん、精神的にも、まあ、身体的にも健康で、はい、まあ、生き生きとですね、
はい、
楽しく暮らせるという、まあ、ウェルビーイングな和歌山県を目指すというのが目標で、5つの柱を作りました。
はい、
1つ目が共働き共育て、子ども真ん中社会の推進ということです。で、2つ目の柱がやっぱり経済成長しないといけないので、まあ、グリーントランスフォーメーションという脱炭素の、産業中心に成長産業を作っていくと。それから3番目は和歌山県にとって一番大事な農林水産業や観光産業をはじめとして地域の産業を強化していくと、こういうことをやっていきたいと思っています。
はい、
それからもう一つはやっぱり人口が減っていく中でどうやって街づくりをしていくのかということで、みんなで支え合う地域づくりの予算というのを柱を立てています。それから、まあ、何より能登半島地震で分かりましたように、安全安心で心豊かに暮らせる社会を作っていかなきゃいけないという中で、やっぱり災害対応力の強化というのが一番大事かなということになっています。それでまず最初のですね、柱であります子育ての支援ということでですね、今回は小学校と中学校の給食費の無償化に取り組むことにいたしました。
はい、
これは都道府県ではですね、東京都なんかをやってるんですけど、なかなか府県ではやってるところないんですけれども、
そうですね、
やっぱり小学校中学校をしなべて全員給食費が無料っていうのは子育て世代にはとても助かるし、あと給食費もいわゆる行政的に集めて滞納の方を追いかけてっていうような手間がすごくかかるもんですから、うん、無償化すれば行政の効率化にもなるし、何よりユニバーサルにですね、全ての人が、はい、まあ、給食費が無料であるということがとても大事じゃないかということで、2分の1補助させていただいて、
はい、
残り2分の1は市町村で出していただくと。ただ、まあ全ての市町村でですね、中学校まで給食されてるわけじゃないの で、
そうです、ね、
はい、和歌山市さんなんかは中学校はまだ給食されてませんので、まあ、そういうところは対象にならなくて、
はい、
全ての生徒さんが対象となる小中学校の給食の2分の1補助、まあ、上限がありますけれどもやらせていただくと。ただこれも今も2月でしょ、で、
はい、
予算っていうのは我々年度末に決めるもんですから、市町村の方も準備がありますので、
はい、
4月から用意スタートだと大変なので、今年の10月から、半年間実施をするということで、まあ、準備をしていただいて、市町村の補聴も合わせていただいてですね、もし参加してくださるところがあれば学校給食費の無償化をやりたいと 思っています、
はい、
これは目玉です。私のまあ公約でもあったんですけれども、
ま
あ、本当は国がやるべき政策なんでですね、知事会とか関西広域連合では国に要請してるんですけど、国がなかなかやってくれないので、まあ、国を待ってるよりも早く、
はい、
一日も早く和歌山県内の、あの子育て世帯を助けたい。そうするとまあ移住定住の方も増えるでしょうし、子育てしやすいということになればまたあのお子さんの数も増えていくだろうということでやっています、
はい、
それから次は成長産業なんですけど、グリーントランスフォーメーション、再生可能エネルギーですね、脱炭素化を推進するために、例えばあの市町村で小水力発電ですね、
はい、
電気もあの運ぶとロスがあるので、その地域で小さな水力発電をして地域で使うみたいな、この調査をやっていきたいと。それから洋上風力検討会を運営したいと思ってます、
はい、
っていうのは御坊沖はですね、あの関西で唯一洋上風力の発電の適地なんですね。ですからあの関係者に集まっていただいて、どんなやり方があるのか検討会をしたいと思ってます。それから、まあ、サーキュラーエコノミーといいまして、循環経済っていうのを和歌山県は報告書も出して今研究してるんですけれども、
はい、
例えば企業が脱炭素の経営モデルを作るのを応援する予算ですとか、あるいはあのエネオスさんがサフという航空機燃料を、いわゆる食用油のような廃油で作ってくださるんですけど、まあ、基本は業務用の廃油なんですけど、一般家庭からも食用油出ますので、それがどれだけ出るのかっていうのを実験してみようということで、スーパーマーケットさんとか家庭もモニターでね、手を挙げてもらって、いろんな形で食用油の回収ができる、どの程度できるのかっていう予算も作っています、
はい、
それから脱炭素で言いますと、山の木を切って植林すれば森林クレジット、カーボンクレジットが生まれてお金になるわけですけど、和歌山県の県有林でその森林クレジットの認証ができるのかどうか、調査に入りたいと思っています、
はい、
で関連してですけれども、あの林道整備を強化したいと思っています、10億円の予算を用意しました、
はい、
で林道がこれまであの整備が止まってましたんでですね、今回あの市町村がやる林道整備なんですけれども、林道を新たに作る場合の補助率を上げました。これまで県の補助率は 10% で、まあ、国が 50% だったんです。これは変わらないんですけど、県の補助率を 25% にして、
はい、
市町村は 25% だけでいいようにしました。から道路の改良もですね、林道が大型車両が通れるような場合は今の補助率 5% を 15% に引き上げるということで推進をお願いしたいと思いますし、まあ、市町村に代わってですね、広い幹線林道の開設した一路線、市町村に代わって整備したいと思っています。まあ、林道整備すれば山がよみがえりますので、これも私の公約の一つでした、はい、それから、観光産業ですね、これも和歌山県にとってはとても大事なことで、はい、今あの県内の旅行消費がですね、コロナの前の5年平均で2400億円結構なお金をね、
はい、
落としていただいてたんですけれども、目標をですね、200億円増の2600億円にしましてです、目標をまあ定めます、
うん、はい、
それからあの外国人の、ね、旅行の1日1人が使うお金っていうのはコロナ前で3万5000円だったんですね、
ま
あ、ぜひそれをあの約1万円ぐらい増やしていただいて、
はい、
4万4000円ぐらいを目指そうかということのためにいろんな政策を取ってます、
はい、
今年は世界遺産登録、20周年ということなので、世界遺産を契機にですね、いろんなイベントをしていきたいと思ってますし、まあ、聖地リゾート和歌山っていうブランディングをしましたので、
はい、
まあ、そんな関係であの旅行業者の方とか、あるいは首都圏のマスメディアの方々に向けたですね、ブランディングもしていきたいと思っています、
はい、
それからインバウンドのお客様をどれだけ呼んでこれるかという広報宣伝、あるいはクルーズ客船ですね、こういうのもあの読んでくるための予算をたくさん作っていますし、今回あの白浜空港のニックネームを変えて、
はい、
熊野白浜リゾート空港ということになりましたので、まあ、これのお披露目とかですね、
はい、
今ある羽田熊野白浜リゾート空港便をしっかりとお客さん増やしていって、1日3便を4便にするエネルギーにしたいということで予算を積んでいます。これ後でもう一回言いますけど、かつ今2000メートルの滑走路を2500メートルにしたいと思ってまして、
はい、
これあの2000メートルですとですね、中型機180人乗りが丸々乗せられないんですね、オーバーランしてしまうので、180人乗りでも140人しか乗せられない。去年ベトナムとのチャーター便も180人乗りのうち140人しか乗らなかったんですね、
はい、
2月に来ていただいた韓国からのチャーター便はちょっとデラックスな作りに椅子の間隔が広くて146人乗りだったので、はい、これは来ていただいたんですが、結局180人乗りのフルの中型機を降ろすためには、飛ばすためには2500メーターありますので、これは2500メーターにしたいと思って、
はい、
今年の予算からスタートいたします。それからあと地域振興ですね、
はい、
これは7つの振興局があるんですけれども、これまであんまり権限も予算もなかったんですけれども、約6600万円の予算を地域振興局に与えて、地域振興局が自分で判断でですね、予算措置ができるようにしました。これでかなり活性化すると思います、
はい、
それから移住定住の総合戦略は引き続きやっていきたいと思いますし、あと地域公共のですねバスなんかが今大変じゃないですか、ドライバーさんが少ないとかで、なのでいわゆる観光地のバスなんかを中心にキャッシュレス化をですね、はい、進めると。これはインバウンド対策もありますけども、それもやっていきたいと思っています。それから災害対応力の強化ということで、まあ、今回能登半島地震でいろんなことが分かりましたんで、はい、まずはトイレトレーラーとかですね、キッチントレーラーのような防災コンテナをですね、はい、導入したいということで、やってみたいと、
はい、
まあ、1台ずつですね、
はい、
まあ、キッチントレーラーみたいなものであれば温かいものが供給できますし、まあ、どういうのがいいのか状況を見ながらですね、来年度一度実験的にやってみて備えをしていきたいと思っています、
はい、
それから、まあ、空路っていうのがすごく今回大事だってことが分かったので、ドローンを活用した防災体制をしっかりと作っていきたいと思っています。それから去年の6月の台風で分かったんですけど、なかなか国の施策で行き届かないところは県が単独で、前回の300万円なんかを支給することにしました。あとですね、新しい施策としては e スポーツを推進します、
はい、
で e スポーツってこれが大事になってきますのでね、はいはい、大学の推薦枠にも入ってきますから、
はい、
県立高校のモデル校を整備してそこで e スポーツを進めると、だから今まで親御さんがね、これは周辺お前ゲームばっかりして勉強せんかいっていうのが変わります、これから、
はい、
周辺お前アホちゃうか、勉強ばっかりしてアホお前ゲームしなさいというようなことで e スポーツを推進したいと思ってます。それからフリースクールに通う不登校の児童生徒にですね、その世帯に調査費ということで調査に協力していただくためにいくらかお金をですね、これから決めますけど、お金を払って、援助したいと思ってます。それから和歌山総流っていうのね、復旧したいと思いますし、あと近代美術館とか博物館に小学5年生の子どもたち、紀北と紀南の子どもたちを呼ぶような予算も作っています。
はい、ありがとうございます。令和6年度の当初予算ということで、はい、いろいろとお話を聞かせいただきました。もう本当に皆さんがウェルビーイング、心地よく過ごせる和歌山であってほしいですね、
はい、
ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週。お相手は宮脇早苗でした。